こんにちは、中村ひとしです。各力を武器にして1日3時間だけ労働し年収1000万円を超える働き方、今回第6回音声をお届けしたいと思います。前回はですね、ライティングにまつわる職業がいくつかあるという話をしました。まあ一長一短はあるんですけれども、大抵は単価が低くクライアントの一方的なね、クライアントの意向に従わないといけなくて自由度が低いものが多いという話をしました。で、一方でセールス作家っていうのは自分が発信したいものを発信して、しかもそのファンに対して自分自身の脳内にある言語を商品化して、強みとかね、経験をコンテンツ化して販売し、知ってもらうから高い単価でも買ってもらえる。で、自分のことを知ってもらった人が、そのコンテンツをね、買って知ってもらってくれた人がコンサルティングを依頼してくれるとかっていうので、対等の関係っていうのを常に結べることができると、まあ、そういうメリットがあったのでセールス作家っておすすめですよって話をしました。で、今日は前回のちょっと続きではあるんですよね。そのライティングが重要だっていうことで認識されたので、他のね、コンテンツライターとかブロガーとかセールスライターになりたいって思う人がいるって話が前回だったと思うんですけど、今日はそのライティングのスキルとか技術だけ身につけたって全く意味ないですよっていう話をしようと思います。世の中ね、まあ、世間ではこのライティングが重要だっていう話結構してると思います。で、僕も言ってきました。で、それは嘘ではなくて事実です。事実なんですけど、この重要な今日お話しする部分を頭に入れておかない限り、いくらライティング学んだって何の意味もないっていうことだけをお伝えしたいと思います。で、このコピーライティングとかね、ライティングの世界ってやっぱ変わりつつあるんですよ。時代によってゆっくりなんですけどね、流れ。人の感情は1万年前から、まあ脳もそうですけど変わってないから、人の心を動かすっていう観点で言うとそんなに変化はないんですけど、とはいえ時代は変わっているので変化もあると。で、最近のこのライティングとかの業界だと、もうメリットとかベネフィットを羅列していくだけだと商品が売れなくなってきてるんですよ。で、僕らの世界って最近だと何を言うかより誰が言うかが大事だっていうふうに言われるようになりましたよね。同じこと言ってても誰が言うかっていうのが大事だと。まあキャラクタービジネスなのでコンサルタントとかはそうなんですけど、で、メリットだけをバーって言うというよりも、その人が語ってる世界観とか、経験してきた、なんていうかな、物事の捉え方が面白いからこの人と付き合おうとか、この人の商品買おうってなることが多いんですね。コピーの世界もメリットとかではなくて世界観とか物事の捉え方っていう観点から書いていかないと、もううまくいかなくなってきてるんですよ。で、この一例はね、僕は昔からまあ文学が好きで、特にここ数年はよく読んでるんです。例えば太宰治とか芥川龍之介とか、まあ皆さんも小学校でね、読まれたことあると思うんですけど、彼らの全集を僕は持っていて、で、いくつもこう音読したりするんですね。めちゃくちゃ面白いんですよ。ハマるし。で、彼らのエッセンスを真似て自分自身のこう文章に生かすことができないかという観点からよく見てるんですね。勉強してるんですけど、なんで彼らの文章が面白いのかって思った時に出てきた答えが、今日最初に言った世界観とか物事の捉え方の話なんですね。彼らは文章は確かにうまいんだけれども、僕らが彼らの文章技術とかスキルという表面的なものを学んだら同じようなことができるかというと絶対できないんですよ。なんでかというと、彼らが日常を見ている世界の物事の捉え方、世界観が違うから。そしてこれは真似できないんですよね。その人特有のものなんですよ。だから太宰は面白いし、芥川は面白い、夏目漱石も面白いわけですよ。で、同じように皆さんにとってもその物事の捉え方や世界観は絶対あるわけですよね。で、それを外に向かう言葉として発信していくから、何々さんが言ってることって面白いよねってなるわけですよ。何を言うかより誰が言うか、同じこと言っててもあなたが語る物事の見方が面白いからファンになってくれて、例えばコンサルティングが成立したりとか、あなたが強みとか経験をね、コンテンツ化した場合にも買ってもらうことっていうのはできる。それがセールス作家になるためのいわゆる前提条件なんですね、はい、でも多くの方がメルマガを始めました、ブログを始めました、 でも何を書いたらいいか分かりませんとか続けられませんみたいなことを言うわけですよ。これって目的と手段間違ってるんですよね。どう書くかばっかりに意識がいってるんですよ。何を書いたらいいか、どう書いたらうまくいくんですか。言葉をコミュニケーションツールとだけ考えると、皆さんのこう思考のね、頭の中の思考の結果を単純に言葉で表しているだけかもしれないですけれども、もしそうだとするならば、思考の結果がね、言葉に表れているとするならば、その思考を育てないといけないわけですよね。簡単に言うとね、外に発信する言葉ばっかりどうすればいいですか、どんな言葉書けばいいですか、売れる言葉見つければ売れるんですかとかっていうのに意識するんじゃなくて、つまりそもそも語る言葉を持ってんのかっていう話なんですよね。伝えたい、溢れ出すほどの気持ちとか思いとかそういうものがあるんですか、自分の中にある内なる言葉を持ってるんですかと。それを外に発信する言葉にするから響くわけですよね。その人の持っている物事の捉え方や枠組み、発信したい伝えたい思いや気持ちを外に発信するから人の心を動かすことっていうのはできるわけですよね。技術やスキルだけあったって何にもなければ伝えられないですよね。例えば英語がね、上手い人っていますけど、そこで語る言葉が何もなければただ英語が話せる人なんですよね。それは国際人と言えるのか、言えないですよね。何を語るかっていうのがすごく重要ではありますけど、それを誰が語るかっていうのはもっと重要なんですよ。語るものを持ってんのかっていう話、それがその人の特有の物事の捉え方であり世界観なんですよね。もう技術とかね、スキルは大事なんだけど、その前に重要なことをみんな忘れてる。で、文章を見たら分かりますからね、その人となりっていうのは。文は人なりっていうのは、フランスの博物学者のビホンが言ってましたけど、文章を見ればその人の人柄、人となりっていうのは全部分かります。単純にいい言葉、売れる言葉だけを書いてる人っていうのは、もう中身がないっていうのも分かっちゃいますよね。ここまで大丈夫でしょうか。僕が言いたいのは、外にどう発信するかばっかりこだわるんじゃなくて、そもそも語る言葉を作ってますか。自分自身の頭の中にモヤモヤしてるじゃないですか。本当に自分は何をやりたいのかとか、こういう生き方でいいのかとか、それをちゃんと言語に落とさないと話せないですよね。自分が語る言葉を持っている、そして伝えたいことがある、物事の見方、これがやりたいなって物事の見方がある、自分自身の価値観ですよね。それが分かっていて言葉に落とせるから外に発信するっていうことができるわけです。この2段階あるんですよね。最初は中、その後外と。でもほとんどの人は外ばっかりやってるからうまくいかないと。例えば僕はね、この内なる言葉、ライフミッションというふうに読んでるんですね。まあ、僕の言葉ではなくて、うちの奥さんが主催している一般社団法人ライフミッション構築協会で商標が取られている言葉なんですよ。ライフミッション、人生において諦めきれない理由と定義されています。まあ、本当に自分がやりたいことは何かっていうことですね。で、大抵の方はこれ頭の中モヤモヤして語れないと思うんですよね。でも僕はもう言葉として語れるように自分の気持ちに気づいて言語化するっていうのをやってきたんですね。僕自身のライフミッションというのは、女性が安心して夢やビジョンを語れる環境を作ること、そしてそれらの実現のために風呂とか飯とか寝るっていう従来のこの男性の働き方をゼロにして、代わりに一緒に家事とか育児をやって、そして仕事も頑張って、それ以外の教養っていうところも一緒に家庭を勉強しながらね、家庭を一緒に作っていく、そういうバランスが取れる働き方に共感共鳴してくれる男性を増やすことなんですよね。僕は内なる言葉がこうやって明確になっているので、外に発信する言葉っていうのもこういう言語化がちゃんとできているし、これにまつわる行動ができるから常に迷いがないんですよ。自分自身の 思考がちゃんと世界観として言葉に表現できてるんですよ。ですので育児や家事の話っていうのが必然的に多くなるし、そこに共感共鳴してくれる人が登録してくれたり、常に僕のメルマガを読んでくれたりするんです。僕の世界観、物事の捉え方に共感共鳴してくれる人がいるわけですよ。実際に一日中家事と育児をやってる男性ってほとんどいないんですよ。もちろん専業主婦という男性はいると思うんですけど、僕の場合コンサルタントとして、あるいはこのセールス作家という職業として、業界ではトップ 1% 以内の収入稼ぎながら並行してやってます。今もう子供赤ちゃんがね11ヶ月なんですけど、この0歳児の時に多分おむつは1500回以上変えてますし、ミルクも1500回くらいあげてると思います。で、今年になってね保育園に入ったんですけど、その送り迎え行きも帰りも全部やったりもしてますし、まあちょっと保育園はね至らないところがあってよく怒られるんですけど、物が足りないとかね、そういうのがありますけど、まあそういうふうに軸がしっかりして頭の中にある言語をちゃんと言語化しているから、そういう世界観を発信できると。で、今もねコピーを書いてるんですけど、やっぱり世界観なんですよ。その人の持ってる世界観とか枠組みが面白いから買ってくれるっていうのがあります。で、僕も必然的にそういう内容がすごくね、こういうセールスデータ書く、外に向かって書く言葉の中には多くなります。これを勘違いしないことっていうのは今日伝えたかったことなんですよね。技術さえ学べば何とかなるか、絶対無理です。語る言葉のない人は何やったって無理です。だからこの語る言葉を育てるんです。皆さんの中に絶対あるから、これがね、分かった瞬間ね、もうね、溢れる思いが出てきてね、伝えたくなるんです。で、仮にね、テクニックなくてもね、思いが強ければ、それを喋ったり、文章化すると、心に届くし、相手の気持ちを動かすことができるんですよ。ある程度ね。その状態でテクニックがちゃんと学べば、さらに多くの人に的確に伝わります。これを忘れないことですね。まあ実際その証拠に、例えば、僕年末にね、2019年年末に、まあとある塾に行ってたんですけど、そこで最後の最後に自分の思いを語るっていうのがあったんですね。台本一切なし。いつでも好きな時に手を挙げて、自分自身が本当にやりたいことを語るっていうのをやったんですよ。まあね、結構緊張したんですけどね、喋りました。で、その時の経験がすごく僕の中で大きくて、その話をメルマガでしたんですよね。どううまく書こうかなんて一切考えなかったです。ただ思いが溢れ出していたので、それを伝えたい、読んでいる方にも少しでも伝わったらいいなと思って書いたんですよ。だからあんまり文章としては綺麗ではなかった。でも反響すごかったんですよね。熱は伝わるんですよ。でもこの熱がなければ全く伝わらない文章になると。前の動画でもね、人は感情で物を買い、それを理屈で正当化するって話をしたと思うんですよね。最終はやっぱ感情なんですよ。感情を動かすものが必要なんですよ。それって皆さんの中に絶対あるんですよね。これを言葉としてちゃんとね、頭の中でモヤモヤ多分してると思うから、言葉にするプロセスを踏んだ上でそれを外に発信するっていう2段階あるっていうのを忘れないでください。で、すでに自分自身ある程度ある人はもう外に向かう言葉を学ぶ、そしてどうビジネスモデルを作っていったらセールス作家になれるのかっていうのは、これはこれでちゃんとあるから学んだらいいと思うんですけど、そうでない人は最初に自分自身の頭の中にあるモヤモヤをこう表に出す、言葉にする、思考のね結果が語彙であるのであれば、先にその思考を育てないといけないですよね。語る言葉を作ると、作るって言い方しましたけど、ちょっと語弊はありましたね。掘り起こすみたいなイメージです。もともとあるんですよ、中に。それを発掘する作業をやってください。だから スキルや技術だけ身につけてもダメですよと、安易なセールスライティングなんて学ぶ前に自分自身が本当に何をしたいのかとかっていうのが語れるように言語化する方が先ですという話をしました。はい、今日はですねそんな感じでした。まあみんなね安易にライティングっていく傾向があるので、ちょっとここの辺は言っとかないといけないかなと思ったので今日はお話ししました。ここをクリアするとねセールス作家になるのはそんな難しくないです。作家さんもそうなんですけどね、みんな伝えたいものがあるんですよ。まずそれを作りましょうと。で、それが頭の中に皆様あって、今はねモヤモヤしてるだけだと思うんで、ちゃんと言語化して商品化すればその気持ちが相手に伝わって買うという行為につながります。だから利益が出るし、この人にコンサルお願いしたいってなって依頼が来たりするんですよね。僕もこれは独立の本当に前から文章の発信はそういう形でやっていて、実際商品化したのは独立した1年目の終わりになるんですけど、そこからずっとやってました。で、年商っていうのはずっと右肩上がりに上がっていったんですね。もう1年目で年商1000万を超えていたし、3000万、5000万、7000万、1億って普通に超えていったのはこういう理由がありました。今日は以上です。また次回の音声でお会いしましょう。ありがとうございました。